広報古賀2021年6月準ナンバー189表紙。今月の表紙は新緑に包まれて、優しい木漏れ日が差し込む古賀久保公園の久保様の森。耳を澄ませば風が奏でる音や鳥のさえずりが聞こえ、思わず深呼吸したくなります。晴れた日には公園に出かけてみてはいかがでしょうか。写真は新緑の林の中、木の根元に座る若い女性。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ目次3ページ。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから11ページ、特集、市内の公園の魅力を発見。12ページ、令和3年度、新型コロナウイルス感染症緊急対策。13ページ、市税は納期限内に納めましょう。6月は環境月間です。14ページ、6月1日から7日は水道週間です。叙勲褒章、全国大会表彰。15ページ、健康百科、私のおすすめ。16ページ、ふるさと日記。17ページ、今月の古賀久保、私の夢。18ページ、古賀歴史見聞録。19ページ、図書館の本棚から、古賀今昔物語。20ページ、21ページ、町の話題レポート。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、茨城アマビエちゃん、3つの密を避けましょう、読者アンケート。写真3枚。1枚目、公園の上に広がる青空。2枚目、市民農園の様子。3枚目、小学校、中学校、運動会の風景。写真終わり、目次終わり。刈谷市長からのメッセージ。先月、町の様々な魅力を紹介する BS のテレビ番組で、古賀市が特集され、全国に歴史や名産品、企業などを PR することができました。これからも古賀市ならではの魅力にさらに磨きをかけ、住んでみたい、住み続けたいと思えるような街づくりを進めていきます。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。厚板精密板金世界一を目指し、株式会社富田製作所。世界一の電波塔を支える柱や神聖な鳥居など、数多くの地図に乗る仕事を鉄の加工技術で支え、社会に奉仕するものづくりの会社です。厚板精密板金世界一を目指しを理念とし、岡里工業団地で50年以上操業を続けています。世界最大級の1万6000トンプレスをはじめとする超大型加工機械を数多く所持し、重厚長大な加工を手掛けることで、町や社会基盤に大きく貢献してきました。書籍、社員を幸せにする会社、片山修著への掲載や、地球に優しい企業表彰の受賞などを通し、多くの人に認知されています。今後も飽くなき挑戦を続け、古賀から日本を支える一翼を担っていきます。会社概要、二次元コードがあります。会社名、株式会社富田製作所。住所、岡里11番地、 従業員数162人、年商24億円、2020年度。写真5枚。1枚目、1万6千トンプレス。2枚目、会社外観。3枚目から5枚目、東京駅のグランルーフから鹿島神宮や出雲大社まで、鉄の加工技術で芸術文化等さまざまな分野に貢献しています。写真終わり。特集、市内の公園の魅力を発見。花桃の季節が終わる頃、市内の至るところで木々が恵み、森が色づき始め、爽やかな新緑の季節がやってきます。市内には261箇所の公園が存在し、中でも広い敷地を持つ古学坊公園、ネーブルパーク、三和ふるさとの森は、特に市民の憩いの場として人気です。新緑に包まれた市内の公園では、子供連れの家族や老夫婦、ペットを散歩する人など、多くの人でにぎわい、楽しそうな声が聞こえてきます。それぞれの公園の魅力や、公園に携わる人の思いを知り、自然豊かな公園で遊んだり、散策したりして、自分ならではの楽しみ方を見つけてみませんか。写真、緑に包まれる古学坊公園。たくさんの木々や草花、野鳥など、四季を通じて自然と文化に親しめる公園です。紙面上3分の2に、御所沼からの景色。写真終わり。新しい公園の形。公園は、散歩やスポーツ、イベントなど、様々な目的で利用されています。新たな時代に向けた公園のあり方について、長年公園づくりに携わってきた中村義雄さん、野中健二さんのお二人に話を伺いました。市内の公園には、それぞれに個性があって、多くの市民の皆さんに親しまれています。4年前に都市公園法が改正になり、これまでどこの町にもあった同じような公園から、その地域の歴史やそこに住んでいる人たちの思いを汲んだ地域独自の公園が作れるようになりました。約30年前、中村さんは古学坊公園の整備に携わり始め、公園内に飲食ができるレストランを作ろうと計画しました。今でこそ公園内にジェラテリアのようなおしゃれなカフェがあるのは当たり前の光景ですが、当時は規制が厳しく、県からの反対があったそうです。現在では利用者の要望に応じた公園づくりが進められるようになったと中村さんは教えてくれました。公園の役割は、単に美しい景色を鑑賞するだけの場所ではなく、その中でみんなで体を動かし、大地と触れ合うことも大切な要素です。公園の中で田んぼを作ったり、草花や昆虫などを調べたり、開催されるお祭りに参加したりすることで、公園が人と人とを結びつけ、新しい人間関係を生む場所になるとも話してくれました。野中さんも同じ考えを持っています。自分の好きな活動を通じて、公園に関わることで、公園を大切にしようという思いが芽生え、将来に残せる公園として、育っていくのだそうです。そういった活動を通じて、公園を使い込んであげることで、味が出て深みが増し、できた当初より価値が出るのだといいます。公園は誰に対しても開かれた場所ですが、お二人は利用する人には 自分たちの公園だという意識を強く持ってほしいと話します。所有意識を持つことで、より一層愛着が湧き、それが郷土愛にもつながっていくのです。子供の頃に公園で運動したり遊んだりした記憶というのは、大人になっても消えることはなく、ふるさとの思い出として残り続けていきます。今日より明日、明日より明後日と訪れるたびに確実に魅力を増していく場所。公園にはそんな隠された力があるとお二人の話を聞いて感じることができました。写真3枚。1枚目、ドロンコクラブの活動風景。2枚目、モリモリクラブの活動風景。3枚目、左、中村義雄さん、東京工業大学名誉教授。右、野中健二さん、古賀久保公園パークマスター。写真終わり。市内のあふれる緑を支える人たち。地域に昔からあった緑は、その地域に住む人々と共に育まれ、共に生きてきました。この財産を将来に引き継ぐため、活動を続けている皆さんを紹介します。アダプトプログラム活動に参加しているスイートキャンディーの皆さん。市民と行政が共同で進める町美化プログラムの一環として、古賀久保公園の花壇の手入れを行っています。苗は市が提供してくれますが、自分の好きな花を家から持ってきて植えることもあり、週1回楽しみながら活動しています。県の事業を通じて、荒廃していた自宅裏の森林を整備した山高さん。若い頃は仕事にかかりきりで、家の管理もままなりませんでした。退職後、少し落ち着いたことから整備を決めました。鬱蒼としていた森林には日が差し込むようになり、見通しも良くなりました。この景観が子々孫々存続くよう願っています。岡里グリーンベルト内の花壇の維持管理を行っているマルハン古賀店の皆さん。無機質になりがちな沿道の景観に潤いを与えられればと、休日や出勤前など合間を見て花壇の整備を行っています。活動中に散歩している方から声をかけられることも多く、地域とのつながりが持てたことを嬉しく感じています。写真4枚。1枚目、見開き下3分の2に新緑の林とその中を散策する女性。2枚目、スイートキャンディーの皆さん。3枚目、日が差し込む森林の中の山高さん。4枚目、マルハン古賀店の皆さん。写真終わり。古賀の三大公園を紹介。シティパーク。1. ネーブルパーク。住所、駒羽620。公園のお問い合わせ、電話928752。二次元コードがあります。家族でも気軽に楽しめる釣り堀、船の形をした遊具、冒険の船や、ミニ SL、バーベキュー広場など、自然と遊ぶ、自然に学ぶ、自然を感じるをテーマにしたネーブルパークでは、さまざまな遊びが楽しめます。子どもの広場。子どもの広場にある船の形をした大きな遊具は、親子で遊べるので小さな子どもたちに大人気。売店。地元産のそば粉を使用した本格そばや、欧州の生地を使った美味しい焼きたてパンが味わえます。ミニ SL、一周123メートルの旅が楽しめるミニ SL。 汽笛を鳴らして出発進行。ポニー牧場、馬小屋では近くでポニーが見られます。餌あげにも挑戦してみよう。2. ふるさとの森、住所東諸川 711-1、 公園のお問い合わせ電話773813、二次元コードがあります。バーベキュー広場や芝生広場のほか、近隣公園にはない長いローラー式滑り台が子どもたちに大人気。小川でザリガニ捕りや森林の中で昆虫採集も楽しめる公園です。バーベキュー広場、森林の小高い丘の上で緑に囲まれて自然を満喫しながらバーベキューが楽しめます。ローラー式滑り台、全長約26メートルのローラー式滑り台はスリル満点。子どもたちの楽しい声が響きます。3. 古賀久保公園、古賀総合公園、住所鴻巣399-1、公園のお問い合わせ電話471129、二次元コードがあります。約25ヘクタールの広大な土地にたくさんの木々や草花、久保様の森や水辺に佇む野鳥、復元された御所沼に古賀久保ゆかりの史跡など、四季を通じて自然と文化に親しめる公園です。ジェラテリア、濃厚な味と桃の香りが楽しめるソフトクリームや手ぶらで楽しめるバーベキューが人気です。写真8枚、紹介されたそれぞれの遊具や施設の写真があります。写真終わり。親子で楽しく公園デビュー。小山さん、初めて子供と公園に来たのは1歳になった頃、歩き始めるようになった頃だったから、遊具ではまだ遊べなくてかけっこばかりしてたっけ。桑原さん、私も1歳くらいだったよ。小さい頃は広場だったらどこの公園も一緒だったけど、成長するにつれて大きな公園に行くようになって、そんな日の夜はいつもよりぐっすり眠ってくれるから助かるな。小山さん、大きな公園だとお友達もたくさんいて、子供たち同士で遊んでくれるから一緒に走り回らなくてもよくて楽になった部分もあるね。桑原さん、おかげでママたちの雑談の時間もできたよね。この時間ってすごく大切で、保育園の情報とか教えてもらったり、そういう情報を得られるのも公園の良さだったりする。小山さん、公園デビューって最初は壁を感じてハードルが高かったけど、子供たちのためにって思ったら不安がなくなった。ママたちと情報交換もできるし、とても貴重な場所だと思う。桑原さん、公園は親も子供も楽しめる場所。特に古河市には素敵な公園がたくさんあるので、これから公園デビューを考えているママたちは、不安がらずに気軽な気持ちで出かけてみたらいいと思いますよ。写真1枚、公園でシートに座る笑顔の小山さん、桑原さん母子。写真終わり。コロナ禍での公園ライフのすすめ。換気や密閉空間の心配がない屋外の公園でも、忘れてはいけない新型コロナウイルス感染症対策。新しい生活様式を意識しながら、遊びのエチケットをマスターし、楽しい公園ライフを送りましょう。公園遊びでも気をつけたい感染症対策のポイント。体調が悪いときは公園の利用を控えよう。発熱や咳、 喉の痛みなどの症状がある場合は、外出を控えましょう。こまめに手洗いをする。手や指についたウイルスは洗い流すことが大切。遊具やベンチ、手すりなど、多くの人が触れるものに触った後は、こまめな手洗いや手指の消毒を心がけましょう。空いた時間、場所を選び譲り合う。混んでいる時間や場所を避け、利用する時間はいつもより短くしましょう。また、他の利用者と譲り合って遊びましょう。人と人との距離を空ける。他の利用者と1-2メートルの間隔を保つことを意識しましょう。なお、熱中症対策のため、身体的距離を確保できる場合は、マスクを外して過ごしていいとされているので、天気や気温に合わせて適切な対応をとりましょう。離れて遊ぼう。まるでダンサー、ケンケンパ。一人でもコース作りから楽しめるケンケンパ。地面に丸や四角をランダムに並べて、まずはコース作り。コースができたら実際に渡ってみよう。スマホで音楽を流したり、歌を歌ったりしてリズミカルにやってみると、まるで踊ってるみたい。リーチ、だるまさんが転んだ。鬼から2メートル離れたところに線を引き、そこまでたどり着いたら、タッチの代わりにリーチというオリジナルルールのだるまさんが転んだ。普通のルールよりみんなが遠くになるので、鬼にとっては難しいレベルアップバージョンです。今日は何になろう動物マスク。折り紙で動物の鼻をちょきちょきと作ってみよう。思わずクスッとするオリジナルマスクの出来上がりです。折り紙を貼るだけなので付け替えも簡単。図鑑を見ながらいろんな鼻を作って気分に合わせて選ぶのも楽しみに。二人でも一人でも楽しめるフリスピー。投げる&受け止めるを楽しむフリスピー。腰を使って投げたり、ジャンプしてキャッチしてみたりと、意外にもいい運動になります。一人なら二つの的を置き、その間を通して遊ぶことができます。周りに人がいない場所で遊びましょう。情報提供。株式会社パークフル。他にも楽しい遊びがたくさん、二次元コードがあります。それぞれの遊びにイラストがついています。令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急対策。古河市プレミアムエール商品券事業。予算6億4200万円。申し込み期間、7月1日木曜日から予定。利用期間、8月1日日曜日から予定。引き換え期間、7月31日土曜日から予定。対象、市内に住民票がある世帯主。価格、1冊1万円。内容、500円券×24枚。12,000円分。販売冊数5万冊。内訳、利用可能店舗、共通券10枚、すべての取扱店で使用可能。一般券14枚、大型店以外の取扱店で使用可能。購入上限、1世帯あたり10冊まで。利用可能店舗などの詳細は広報5が7月号と同時配布するチラシをご覧ください。商品券取扱店も募集しています。9月30日木曜日までに申し込み。問い合わせ、古河庁舎商工観光課、電話225111。詳細はこちらから二次元コードがあります。プレミアムエール商品券の写真があります。 実施中、中小企業等感染防止対策推進事業、予算1010万円、補助対象経費、令和3年4月1日から8月31日の間に、新型コロナウイルス感染症対策を目的とする物品等の購入、設置等に要した経費、補助上限額、法人10万円、個人5万円、消費税額分を除き1000円未満切り捨て、対象、市内に事業所、店舗等がある事業者で市に法人市民税申告をしている法人、または令和3年1月1日時点で市内に住所があり、市県民税申告をしている個人事業主、申し込み期限9月30日木曜日、窓口郵送で、補助対象経費や補助対象者の条件など制度の詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、古賀庁舎商工観光課、電話225111、詳細はこちらから二次元コードがあります。実施中、出前テイクアウト推進事業、予算6070万円、出前テイクアウトを実施する店舗に対し最大30万円を補助、利用者は一品につき最大500円の割引価格で商品を購入可能。実施中、子育て世帯生活支援特別給付金事業、ひとり親世帯分、予算1億260万円。ひとり親世帯を支援するため、児童一人当たり一律5万円を支給。給付金は令和3年4月分の児童扶養手当受給者や一定の要件を満たした人の指定口座へ入金。実施中、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業、予算1700万円、ワクチン接種会場やシャトルバス乗り場までの移動が難しい65歳以上の高齢者を対象に、タクシー料金の初乗り運賃を助成、1人につき2回接種を行うため2往復4回分を限度にタクシー券を交付。市税は納期限内に納めましょう。市税は市民の皆さんが安心して暮らしていくための貴重な財源です。納付が遅れると市の財政運営に支障が出るほか、延滞金が生じる場合もあります。大切な財源確保のため、期限内納付にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、古賀庁舎収納課、電話225111。納税等は口座振替を。口座振替にすると納め忘れの心配がなくなります。安心便利確実な口座振替をご利用ください。郵送または市ホームページから口座振替依頼書をダウンロードして申し込みください。二次元コードがあります。早めの相談を。やむを得ない事情により、市税を納期限内に納付することが困難な人のために、納税緩和制度があります。差し押さえなどの滞納処分を受ける前に、早めにご相談ください。納付が遅れると、延滞金が生じる場合があります。納税相談窓口延長のお知らせ。通常の開帳時間のほか、休日開帳及び開帳時間の延長を行っています。休日開帳、期日、 6月27日日曜日、7月25日日曜日。時間9時から16時、12時から13時は除く。会長時間延長。期日6月24日木曜日、25日金曜日、28日月曜日から30日水曜日。7月26日月曜日から30日金曜日。時間17時15分から19時30分。共通事項。場所、古賀庁舎収納課。庁舎北側入り口からお入りください。6月は環境月間です。環境保全について国民の知識と理解を深め、積極的な保全活動の推進を目的として、6月を環境月間、6月5日を環境の日と国が定めています。 SDGs の環境保全に関する目標を知り、できることから取り組んでみませんか。問い合わせ三和庁舎環境課、電話761511。 SDGs の第一歩、手軽にできる環境保全の取り組み。主な目標、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。省エネに取り組む。 LED 電球に取り替える。エコドライブに取り組む。作る責任、使う責任。ゴミの削減に取り組む。食品ロス削減に取り組む。買い物にはマイバッグを持参する。気候変動に具体的な対策を。使っていない機器のコンセントは抜く。自転車を使うなど、二酸化炭素排出量を削減する。海の豊かさを守ろう。マイ箸を使用する。マイバッグやマイボトルを利用する。ペットボトルをリサイクルに出す。陸の豊かさも守ろう。地産地消の食生活を心がける。飼えなくなったペットを捨てない。木を植樹して森林を増やす。それぞれにマークがついています。 SDGs って何？誰一人取り残さない。より良い地球を作るためにをスローガンに、2030年までに国際社会が一丸となって取り組むべき国際目標です。6月1日から7日は水道週間です。水道週間スローガン、生活もウイルス予防も蛇口から。普段何気なく使っている水道水、蛇口をひねるだけで当たり前のように水が出ると思っていませんか。水は限りある大切な資源です。水道週間を機会に水の大切さを改めて考えてみましょう。問い合わせ水道課、三和浄水場、電話763780。市の水道の現状。古河市の水道水は、思い川約 77% や地下水など約 23% を水源とし、1日平均約4500万リットルを皆さんにお届けしています。古河総和地区に限れば約 97% を思い川から取水しています。取水については思い川開発事業に参画することを前提に暫定的な許可を受けていますが、渇水時には取水制限を受ける可能性があります。皆さんに安定して水道水をお届けするため、市では安定水利権の確保を目指していきます。節水にご協力を。蛇口の開け閉めはこまめに。蛇口やシャワーは1分間で約12リットルの水が流れ出てしまいます。水を流したままにせず、 コップに注いで歯磨きをしたり、食器のつけ置き洗いをしたりしましょう。水の再利用を。お風呂の残り湯を洗濯や掃除、庭の散水に利用しましょう。春の叙勲。旭日総工商、四本博文さん、71歳、大手町、元市議会議員。瑞宝小綬章、飯村豊さん、71歳、桜町、元特許庁審査業務部、国際出願課長。瑞宝炭鉱商、高橋栄さん、65歳、東牛ヶ谷、元消防団長。危険業務従事者叙勲。瑞宝総工商、柴山茂さん、69歳、2例、元茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防官。瑞宝炭鉱商、鶴見清美さん、74歳、中田新田、元茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防司令。蘭寿宝商、蘭寿宝商、菊田信夫さん、65歳、中田消防団長。蘭寿宝商、関光子さん、77歳、尾崎保護士。全国大会表彰、オールジャパンチアダンスチャンピオンシップ2020 USA オールスターナショナルズ2021ミニ編成ポム部門1位、鎧塚奈々子さん、ピンクダイヤモンズ社員。それぞれに顔写真がついています。健康百科、暑さに注意、熱中症を予防しよう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、体内の水分や塩分が不足して十分に汗をかくことができず、体内に熱がこもった状態を指します。重症の場合、命に関わることもありますので、しっかり対策をして夏に備えましょう。こまめな水分補給。マスクを着用していると、喉の渇きに気づきにくくなります。喉が渇く前に、こまめに水分や塩分、経口補水液などを補給しましょう。暑さを避ける。室内でのポイント。扇風機やエアコンで温度を調節する。遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用する。室温と湿度をこまめに確認。温度は28度 C 以下、湿度は 70% 以下を目安に。外出時のポイント、日傘や帽子を着用する。日陰を利用してこまめに休憩する。暑さの厳しい日は日中の外出をできるだけ控える。熱中症の症状、めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪い、頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感などが挙げられます。重症になると、返事がおかしい、意識消失、痙攣を引き起こします。熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化に気をつけるとともに、周囲にも気を配り、熱中症による健康被害を防ぎましょう。健康づくり課。環境省熱中症予防情報サイト二次元コードがあります。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。時間を忘れて癒されるおしゃれなカフェ、カフェ5040お茶の場。自家焙煎の豆を使用した香り高いコーヒーや チーズケーキを味わいながら、居心地の良いおしゃれな空間でゆったりとした時間を過ごすことができます。夏の時期にはすっきりとした水出しコーヒーや自家製のレモネードもおすすめ。お友達と会話を楽しんだり、一人で読書したりするのにぴったりのお店です。ぜひ行ってみてください。店舗概要、営業時間11時から19時、定休日月曜日、住所本町 4-2-29、電話番号325577、写真4枚、1枚目、小垣田メンバーヨッシー、2枚目、アイスコーヒーとチーズケーキ、3枚目、店舗外観、4枚目、店内の様子、写真終わり。ふるさと日記、学芸会が俳優人生の始まり。ドラマ相棒にレギュラー出演中、山中隆さん50歳。高校卒業後に役者を目指して養成所に通い、劇団入団後は看板俳優として活躍。今や相棒シリーズに欠かせない存在となった山中隆さんからメッセージをいただきました。昭和54年、8歳だった私は、古河市、旧三和町、名崎小学校へ転校してきました。現在、ドラマ相棒に出演させていただいていますが、実は私の俳優人生は、この時から始まったと言っても過言ではありません。目が悪く、牛乳瓶の底のような黒縁メガネをかけていたこともあり、学芸会で黒縁メガネで白衣を着るお医者さんの役を演じることになったのです。瓶底メガネの私が舞台でセリフを言うなり、在校生や保護者の方たちが手をたたいて喜んでくださり、すっかり拍手喝采を受ける醍醐味を知ってしまったのでした。高校卒業と同時に東京へ出て、俳優養成所へ通い始め、本格的に役者を目指すことに。当時、進学したり就職したりする同級生たちに、自分の進路を言い出せずにいましたが、養成所の公演を二人の同級生が見に来てくれたときは、本当に嬉しかったです。あれから30年、現在も劇団に所属し、舞台俳優をやっていますが、彼らは今でも公演を見に来てくれます。古河市の実家では、父が訪問介護を受けています。看護してくださっているのは高校の同級生。気づけば、今でもふるさとの友人たちが、自分を支えてくれているんだと痛感します。初舞台の初心を忘れずに、これからの役者人生を歩みたいと思います。プロフィール、1971年2月5日生まれ、埼玉県埼玉市、旧大宮市で生まれ、8歳の時に古河市に転入、名崎小学校、三和中学校、総和高等学校を卒業後、劇団扉座へ入団し、看板俳優として活躍。2002年、テレビ朝日系相棒に出演。翌3年からは、芹沢刑事役でレギュラー出演している。写真3枚。1枚目、山中さんの顔写真。2枚目、高校の同級生たち。旧往は恩師ではありません。3枚目、小学3年生の頃の私。写真終わり。古河アイドル、今月の古河っ子、いい子が育つ古河。小野幸太郎くん、平成28年12月生まれ、南町。 ポムポムプリンに変身。仲良し兄弟だよ。父アツヤ、母マリコ。鶴見エナちゃん、令和2年2月生まれ。真帆ちゃん、平成29年10月生まれ、おなぬま。公園が大好き、仲良し姉妹です。父ゆうき、母ゆり子。新藤白斗くん、平成30年5月生まれ、駒込。いっぱい食べて大きくなってね。二人の笑顔が大好き。父まさみ、母ゆうき。青木琴葉くん、令和2年6月生まれ、湖。ママ、パパのところに生まれてきてくれてありがとう。父、よしき、母、むつみ。それぞれにお子さんの笑顔の写真がついています。お子さんの写真を募集中。対象、0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp、相和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、何でも治せる医者、加納玲太さん、諸川小学校6年生。僕の夢は医者になることです。なぜかというと、病気や怪我で苦しんでいる人がいるからです。だから薬を出してあげたり、治療をしてあげたりしたいと思ったのです。また今は新型コロナウイルスが流行っていて、感染者がとても増えています。早く感染者が減って、安心して過ごせるようになることが僕の願いです。これからは医者になるために、たくさん勉強したり、ニュースを見たりして、病気や手術について学んでいきたいです。そしてみんなの命を助けることができる医者になれるよう頑張りたいと思います。加納さんの写真があります。古賀歴史見聞録。1964年、東京オリンピックの聖火リレーとトーチ。オリンピック開催中に、会場で聖火を灯し続ける取り組みは、近代オリンピックでは1928年のアムステルダム大会が始まりで、1936年のベルリン大会から聖火リレーが行われるようになりました。聖火リレースタート。1年間延期されていた東京2020オリンピックの聖火リレーが、3月25日に福島県楢葉町のナショナルトレーニングセンター J ビレッジからスタートしました。茨城県に聖火が来るのは7月4日5日で、4日は鹿嶋市の鹿嶋神宮がスタート地点です。5日は古賀市がスタート地点となっており、古賀駅西口から市役所古賀庁舎までのコースをランナーが走ります。その後、坂東市、常総市、牛久市、龍ヶ崎市、行方市、土浦市、つくば市へと聖火をつなぎ、つくば市の研究学園駅前公園がセレブレーション会場、ゴールになります。1964年の聖火リレー。1964年の東京大会の聖火リレーが始まったのは8月21日、ギリシャのオリンピアで採火され、翌日アテネを出発、聖火空輸特別機、 シティ・オブ・東京号と870人の奏者によって、トルコのイスタンブールからアジアの11中継都市を巡りました。9月7日に台北を経て、当時アメリカの統治下にあった沖縄に到着。沖縄を走った後、リレーは鹿児島、宮崎、千歳の3カ所を起点とする4つのコースに分かれて東京を目指しました。聖火はすべての都道府県を回り、有楽町にあった東京都庁前に集められ、その後、皇居前広場の聖火台に移されました。10月10日の開会式当日に最終聖火リレーが行われ、国立霞ヶ丘陸上競技場、旧国立競技場の聖火台に点火されました。参加した奏者は10万713人だったといいます。茨城県では10月2日から5日の期間、95区間で1区間20人前後のグループがリレーで聖火をつなぎ、中高生や青年団から選ばれた若者たち約2000人が参加しました。栃木県小山市から茨城県に入った聖火は国道50号線を東進、水戸市から国道6号線を南下し、土浦市から江戸崎方面へ進み、県境となる東村、現稲敷市の水郷大橋付近で千葉県側に手渡されました。古河市は当時の古河市、宗和村、三和村からそれぞれ7名ずつの奏者が参加。10月2日に結城市公民館に集合し、リレーに参加しました。1964年の聖火リレー当地。三和資料館には、1964年、東京大会の聖火リレーの当地が保管されています。この当地は、宗和村の奏者からリレー後に寄贈を受け、当時村の教育委員会で公開していました。鋳鉄製の黒いホルダーには、オリンピックシンボル XV3 オリンピアード東京1964と刻まれています。このトーチは、三和資料館の第32回肝臓資料展、肝臓資料に見るスポーツ、武道、相撲、エトセトラ、6月12日からで公開します。また、オリンピックを知り、学びたい人には、日本オリンピックミュージアム、新宿区霞ヶ丘町の見学をお勧めします。三和資料館学芸員小林康。写真1枚。1964年、東京オリンピック聖火リレーのトーチと告示。写真終わり。図書館の本棚から、一般、人生君、どうして私は私なの？トミ・ウンゲラー著、どうしてお金があるの？神様を作ったのは誰？絵本作家、トミ・ウンゲラーが、ユーモアと風刺を込めたイラストとともに、悩める子供にアドバイス。子供から大人まで誰もが自由になれる哲学入門書。出版社、現代書館。絵本、電車来るかな。菊池直樹作。来るかな、来るかな。キリンやゾウ、ライオンたちが電車を待っています。ホームに電車が滑り込んでくると、来たとみんな大喜び、そしてバイバイと手を振って。出版社、福音館書店。児童読み物、ベランダに手を振って、葉山恵美作。父親を亡くした光は、同じく父のいない同級生の加穂と仲良くなる。 カホは母親と二人で再出発するために、運動会での二人三脚競争に強い思いをかけていた。しかし運動会の日に、出版社、講談社、一般小説、卑弥呼と呼ばれた少女、森山幸太郎著、卑弥呼となることを決意した王家の血を継ぐ15歳の少女、翡翠の御子と、唯一を望む者、御巻と唯一を望まねばならぬ者、翡翠の御子と、そして唯一である者、宗英の欲望と信念が交差し、新たな時代が幕を開け、出版社、朝日新聞出版、三和図書館、それぞれの表紙写真があります。古賀今昔物語、タイムトラベルフォトグラフ、1968、昭和43年と2021、令和3年の写真です。昭和43年、交通量の多い国道125号線の小堤交差点付近に歩道橋が架設されました。小堤小学校に通学する児童たちの安全が今でも守られています。2021年の今も歩道橋は変わらず利用されています。1968、昭和43年の写真、所蔵、古賀歴史博物館。募集、このコーナーに掲載する昔の昭和地区の写真を探しています。お持ちの人は、昭和庁舎シティプロモーション課、電話923111までご連絡ください。町の話題レポート。安心して過ごすために高齢者へのワクチン接種が始まりました。5月1日2日に65歳以上の高齢者を対象とした新型コロナウイルスワクチンの先行接種が古賀花桃体育館で行われ、予約した約2000人が接種を受けました。当日は検温が済んだ人から会場に入り、問診後、体調に問題がなければワクチンを接種。5月24日からは本格接種が始まり、市、医師会等と連携を図りながら、早期の接種完了を目指します。写真、医師からワクチン接種を受ける対象者。写真終わり。野菜作りを生きがいに、古賀市民大学市民農園で初めての野菜作り。5月1日市民農園で初めての野菜作りを開催。市民農園利用組合長をアドバイザーに、年間を通して野菜作りを教わります。第2回となる今回の講座では、トマトやナスの苗を植える作業を行いました。受講者からは、野菜の収穫が楽しみだ、元気に育ってくれるといいな、などの声が聞かれました。写真、苗植え作業を行う受講者たち。写真終わり。狂犬病感染を防ぐために、春の狂犬病予防注射。4月9日から25日、狂犬病予防の定期集合注射を市内36カ所で実施しました。犬を飼っている人には、狂犬病予防法により、生後90日を経過した犬の登録と、年に一度の狂犬病予防注射が義務付けられています。期間中に、予防注射ができなかった場合は、動物病院で受けましょう。写真、おとなしく予防注射を受けてくれました。写真終わり。 心を一つに、小学校、中学校、運動会。市内中学校で5月15日に、翌週には小学校で運動会が行われました。コロナ禍の中、各学校では感染症対策を徹底しながら、最後まで無事に開催。昭和南中学校では、徒競走から始まり、障害物走や学級対抗競技、学年選抜リレーが行われました。例年と比べて短時間での開催にはなりましたが、応援するクラスメイトや保護者の歓声に後押しされ、全力で駆け抜けました。写真、障害物走で小学生とゴールを目指す生徒。写真終わり。被災地を支援、古賀氏が環境大臣から表彰受賞。平成30年から令和2年にかけての大規模自然災害における災害廃棄物の収集運搬処理等被災地域への支援活動が評価され、古賀氏が環境大臣から表彰されました。令和元年10月の台風19号では甚大な被害を受けた栃木市に対し、関東ど真ん中サミットの災害相互応援協定により、市職員を派遣、災害ごみ搬出等の支援を行いました。写真、栃木市には32日間にわたり、市職員延べ64人を派遣。写真終わり。日頃の疲れを吹き飛ばそう。青空太極拳教室。毎週水曜日、古学坊公園で青空太極拳教室、事前申し込み制が開催されています。参加者からは、無理なくゆっくりと体を動かすので、リラックスしながら運動ができる。自然の中で運動すると、ストレス発散になるなどという声が聞かれ、緑があふれる公園の中で気持ちよさそうに体を動かしていました。写真、講師の動きに合わせて太極拳をする参加者。写真終わり。